瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾、奇数月は企業編を私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。 MC は私木村しおりと浅野あゆみがお送りいたします。本日は企業編、もう9月ということで今年度も折り返しです。今月も千藤さんと一緒にお届けします。千藤さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。ほんまに早いよね、
はい、
さ本当にあの大手すぐになんかもうすごい昔にあったような感じになってたから、ちょっと時の流れにはびっくりしてるんですけども、よろしくお願いします、
うん、お願いします。
今回私たちは株式会社富士特殊事業さん、通称富士特さんへ訪問し、総務の松原さん、高野さん、林さんの3名の社員の方にインタビューさせていただきました。そこで富士特さんの仕事内容や働き方についての話を伺い、仕事への姿勢や社内の雰囲気から休日の過ごし方までリアルをお聞きしてきたので、その様子をお伝えできたらと思います。そして実はキャリレポ企業編の第1回目もこの富士特さんで、その時お話を伺った松原さんには今回も2回目としてご協力いただきました。
1回目もお二人が行ってきたんでしたっけ？
1回目は6年前で先輩が、
先輩が、
はい、来ました。
じゃあその辺も引き継いできたってことですね。
はい、
お願いします。
まず富士特が手掛ける事業内容についてご紹介します。富士特では主にお菓子の袋など私たちの身近な食品パッケージを作っている会社です。プラスチックといっても単なるビニール袋ではなく、ポリエチレンやポリエステルなど様々な素材を使い分けて印刷加工を得て袋を仕上げていきます。特に水性グラビア印刷という環境に配慮した先進技術を持っているのが大きな特徴で、中小企業でありながらとても尖った技術を持っている会社なんです。そして今回インタビューさせていただいた総務の松原さんの立場から見た富士特の魅力は人にあるとおっしゃっていました。食品パッケージは完全な自動化が難しいため、現場では職人さんの技術に支えられています。工場と聞くとライン作業を思い浮かべますが、富士特はライン作業ではなく、一つ一つを技術で作り上げるものづくりの現場、その環境を守るのが総務の役割なんだと伺って、とても温かい会社だなと感じました。さらに総務の業務についても特徴的なお話を聞くことができました。一般的に総務といえば社員の福利厚生や給与計算、勤怠管理などが中心ですが、富士特の総務はそれらに加えて幅広い業務を担う総合総務、人事採用活動はもちろん、会社の魅力を伝える広報や PR まで担当されているんです。実際に大学や高校の文化祭に呼ばれてブースを出展し、学生さんに楽しんでもらいながら会社を知ってもらう取り組みなども始まっているそうです。こうした活動は総務としてもやりがいがあり、学生にとっても身近に富士特を感じられる機会になるとのこと。他の企業ではなかなか見られないユニークで積極的な総務の形だと感じました。
なんかもう口を挟む間もないぐらいすごい分かりやすいお話で、なんかあの総務がここまでその前に出てくる会社でもそんなにないですよね、多分ね。
そうです
ね。それぐらいなんかこう、なんだろう、積極的に活動というか先進的なことをやっていこうとしているのが見えるんですけど、この水性グラビア印刷されているその商品っていうのは何か見たことあります？袋、それは僕たちが普段食べてるお菓子とかあります、はいはい、どんなやつがそうでした？
言ってなんかあんま映しても
あ本当じゃあ言わん方がええなそれもでコンビニとか行くとよく見るような、
はい、
も
う身近にある
身近なも
の。あ、そうですか、じゃあ、 あの番組終わったらこそっと教えてください、
はい、
よろしくお願いします。
次にやりがいについてお聞きしました。富士特の社員一同共通して働くやりがいは、自分たちが手掛けた食品パッケージが実際のお店に並んでるのを目にできることだとおっしゃっていました。子どもたちがこれ買ってと手に取っている姿を見ると、それうちが作ったんだよと胸を張れる、そんな誇りが日々のモチベーションにつながっているそうです。
なるほどね、わかるな、うん、
さらにパッケージの進化で賞味期限が伸びたり、遠くのお客様にも商品を届けられるようになったり、その仕組みを支えているのが自分たちだと思えることが大きな喜びと笑顔でお話ししてくださいました。 また高野さんには3歳のお子さんがいらっしゃいます。富士徳の事務所内には保育所があり、18歳までのお子さんがいる社員さんには子育て手当もあり、うん、さらに産休育休は女性が 100% 取得していて、最近では男性の取得も増えてきているとおっしゃっていました。高野さんのお子さんが風邪をこじらしてしまって1週間お休みをいただいた時も、同僚から大丈夫、こっちは任せて、息子さんを優先してねと声をかけてもらい、本当にありがたくて、どうしても両立には葛藤があるけれど、応援してくれる仲間がいるからこそ、働いてる時間は精一杯頑張って恩返しをしたいって、そういう思いで日々取り組んでると教えてくださいました。
すごいですね、はい、もう子ども家庭庁の人ら見に来いという話ですね本当ですか、すごいな、はい、100% 産休育休取ってる。
そうです、はい、で事務所内には保育所みたいな預けられる施設もあるので、うん、本当に子育てにも両立が
しやすい。お二人とも学校卒業したらここ入りたいなと思うんじゃん
思いました
ねえ、思うよね、はいはい、そうですか、はい、なんかすごいまだまだ魅力出てきそう。
次に人材育成とキャリア支援について伺いました。新入社員が安心して働けるように、富士徳ではまず入社後に約1週間の座学研修を行います。その中で各セクションの担当者や責任者から仕事内容の説明を受け、6月頃までは実際にいろいろな部署を回りながら、どんな人がいてどんな仕事をしているのかを知る時間が設けられているそうです、うん、これは新入社員の学びであると同時に、既存の社員にとっても新しい仲間を知る大切な時間となり、配属後にスムーズに馴染めるような工夫がされています。またいきなり職人として活躍するのは難しいため、まずは働くとはどういうことかという基本を少しずつ身につけてもらうことを大切にしているそうです。さらにユニークなのが、会社に設けられたゲーミングルーム。履歴書に趣味をゲームと書く若い世代が増えたことをきっかけに、それなら会社にゲームができる場所を作ろうと社長の発案で誕生したそうです。新人のうちは覚えることばかりで大変ですが、気軽に立ち寄れる居場所を用意することで、会社に楽しく通える環境づくりにも力を入れているそうです。そして配属についても特徴的なお話を伺いました。大学生の新入社員の場合は、面接の段階から営業がしたいのか生産に携わりたいのかといった希望を丁寧に確認し、その上で内定が出されるとのこと、うん、入社後にガチャのように配属が決まることはなく、一人一人の希望や適性を踏まえた上で最初の配属が大切に決められるそうです。ジョブローテーションもなく、一つの仕事を極めるには3年4年と時間がかかるため、最初の配属を重視しているとのことでした。このように教育の仕組みだけでなく、働く人の居場所ややりがいにも目を向けているのが富士徳ならではの人材育成だと感じました。
わかる、うん、そうか、あのあれですね、会社におった頃僕も思ったけど、やっぱりその一つの仕事を極めるのにね、2年3年絶対かかりますもんね、
はい、
これはやっぱ大事なことやと思いますわ。
最後に富士徳という会社について私たち学生に知ってほしいことも語ってくださいました。富士徳は食品パッケージを作っている会社です。普段はあまり意識されていませんが、これがなければ食品の流通は成り立ちません。震災やコロナといった不安な時期でもパッケージを作り続けることで、人々に安心を届けることができる、その誇りを持って仕事をしていると話されていました。また富士徳は長く勤めるほどメリットがある会社でもあるそうです。定年は66歳と長く、福利厚生も充実、安定して腰を据え添えて働きたい方はとても向いている職場だと教えていただきました。
すごい、もうすごいしか言いようがない。
そろそろお別れの時間となりました。毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ、今回は富士特殊事業の松原さん、高野さん、林さんの取材の様子をお伝えしました。取材班は風岡夏樹、木村しおり、浅野あゆみ、ミキサーは風岡夏樹、そして MC は私、木村しおりと浅野あゆみがお送りしました。紫藤さん、ありがとうございました。
私たち後藤ゼミ3年生が活動しているキャリレポインセットのインスタグラムには、今回の取材の様子についてアップされています。CARI_REPO で検索してみてください。
ありがとうございました。